ここはとある町にある小さなセレクトショップ、スロー&ステディ。国内外からセレクトされた洋服に囲まれた店内は、今日もたくさんの人でにぎわっていましたが、閉店間際、今は BGM だけが響いています。
確かに、それはそうや。
じゃなくて、数年前
いや、店の奥から誰かの声が。そう、今日も店主の岡崎が残業がてら、ああでもない、こうでもないと洋服話に花を咲かせているのです。フィッティングルームのさらに奥、スタッフオンリーと書かれたその先にある狭くて小さなバックヤード。今日もこのバックヤードからあなたのクローゼットへとお届けします。
香川県の田上さんからいただいております。スロー&ステディには数回お伺いさせていただいている香川の田上です。半年ほど顔を出せていませんが、近いうちに遊びに行かせていただきます。眞子さんのそばも合わせて今から楽しみです。さて、以前岡崎さんがつけてらした時計を見てアンティークウォッチを購入したいと考えております。しかし見れば見るほど分からなくなってきてしまいました。そこでズバリ岡崎さんと同じオールドインターを購入したいと思っています。気持ちが揺るがぬよう今一度その魅力について語っていただけたら嬉しいですといただいております。
はい、
オールドインターね。何でしたっけ岡ちゃん、
うん、
確かにちょっと古いやつ。
そうそうそう、あ、これこれ今つけてるから、
あ、まさにそれなんですね。
これです、これですね、これこれこれ。
ちょっと見ていいですか。
はい、どうぞ。
ヴィンテージアンティークって感じやね。
そうやね、アンティーク、まあそうやね、うん。
これオールドインターって、
オールドインターってまあ言ったら古い IWC、うん、インターナショナルウォッチカンパニー IWC の時計のことを総じてオールドインターと言うんですよ。
IWC のオールドインターっていうモデルではなくて、
違う違う違う違う、うん、古い IWC の時計、まあ、主に60年代からまあ70年代以前に作られた時計の、
うん、
IWC の時計のことを全部ひっくるめてオールドインターっていうの、う
ん、この60年代から70年代
60年代、ね、70年代以前に作られたもの、
あ、うん、まあ、そういうのをアンティークウォッチとかっていうんですか。
ね、うん、まあ、定義が、
はいはいはい、
まあ、アンティークウォッチ、ヴィンテージウォッチってみんな言うけど、うんうんうん、ちょっと定義が曖昧なんよね。
あ、
まあ、それ
は
洋服のこと、
ね、
洋服もそうなんやけど、
うん、
まあ、大体洋服だったら100年前の洋服がアンティーク、
あ
ー、でヴィンテージがまあ大体50年60年前のもの、
うんうんうん、
みたいなことなんやけど、まあ、それとよく似た感じで、
うん、
まあ、60年代以前のものをヴィンテージウォッチ、
はい、
アンティークウォッチ、まあ、その時計に関してはヴィンテージウォッチ、はい、アンティークウォッチっていうのが同じ意味で使われてる。
あ、なるほど、一緒の感じですね、うんうん、うん、
そうそうそう、
そうかそうか、確かにいいっすね、こう見た感じ、ね、
けどまこちゃんつけんよね、うん、時計あんまり。
そうなんですよ、
あんまりっていうか全く見たことないわ、つけてるの。
時計ね、持ってないっすね、腕時計そもそも
一つも
一つもないっすね。
あ、マジ興味がない、
うん、なんだろう、全くないことはないんですけど、
うん、
職業柄こう時計をつける機会もないし、
まあね、
うん、今までねずっとそういう仕事飲食なんでね、つける機会もなかったし、
うん、
でなんだろうな、ちょっとなんかこう気使うじゃないですか時計って。
あ、
なんか水に濡れたらとか、
はいはいはい、
ちょっとこうなんだろう、メンテナンスせなあかんとかね。
あ、はい、
そう考えたらこう、あのシルバーアクセサリーとかはね、
うんうんうん、
普段よくつけるんですけど、
うん、
まあ、あれやったらこう濡れてもいいし、なんならこう一緒に手洗うと一緒に洗ったりするし、なんかこうだ、まあ、時計そこまで気使ってつけるんだったら、まあ、シルバーアクセサリーとかつけとってもまあ別にいいんかな、あんまり変わらんのかな、うんうんうん、アクセサリー感覚っていう感じですね、時計も。
まあ確かにそういうアクセサリーっていう側面は強いよね、時計は。
うん、あ、やっぱりそうなんですか、
うんうん、まあ時間見るっていう道具やけど、
はいはいはいはい、
今はそういうなんだろう、アクセサリーの一環よね。
うん、まあそうですよね、僕も時間見るんだともう携帯をこうパッと見てしまうんでね、はいはいはい、ついついね、
うん、うんうんうん、必要ないかなと。
そうなんですよね、
そうかそうか、うん、
けど興味はあるっちゃある
あるっちゃある
あるっちゃある、けどまあこうなんだろう、めちゃくちゃ容器あるじゃないですか時計って。
めちゃくちゃある。それはもう洋服と一緒ですよ。
あ、まあまあまあそうですけどね、
うんうん、
で値段もこうなんかめっちゃ高いやつはめちゃくちゃ高くて、
そう
上を見ればこうキリがないんで、
まあね、どこら辺がいいのかとか、
うん、あ、そうそうなんです
よ。まあ現実問題、買える買えないとかね、あるもんね。
そうそうそう、その辺もあってちょっとね、なかなか今まで手を出してないというか、まあ僕みたいにねざっくりしたね興味あるんやけど、全く興味がない人がこう時計を、腕時計をつけるんだったらおすすめとかあるんですか？
まあでも興味がないんやったら本当にアップルウォッチ、
あ
とか便利やん。
まあ機能的やね、
うん、
やっぱ最新最先端のね、
とかみんなつけてるしさ、
うん、
まあそれこそなんだろうな、普段だったらカシオの G-SHOCK、
あ、はいはいはい、
とか、
ね、まあ強いし、まあ、
そうそう、セイコーとかね、
うん、
うん、あとまあちょっとこうなんだろう、
はい、
雰囲気的におしゃれかなみたいになったらハミルトンとか、
ハミルトン、
ね、うん、僕はつけてるやん、ベンチュラね。
はいはいはい、ちょっとあの変わった形の、
うん、そう、僕のあのベンチュラっていうモデルはちょっとデザインが結構いびつやから、はい、
うん、特徴的やね。
そう、特徴的やから、うん、あれやけど、まあカーキっていうね代表的なモデルがあったりとか、
うんうんうん、
なんかまあ、まあほんまにキリないよね言い出したら
ね。それだけでもいろんな形や
から、そこまでまあ数千円から、
うん、
シンプルで仕事で使いやすい時計もたくさんあるし、
うん、
うん、上見たら本当に数百万円数千万円もあるし、
今めっちゃ高いって言うじゃないですか。
高い、すごいとことになってるよね、
うん、
モデルによればよったら、
ね、うん、なんかそんなイメージがあってなかなかね、まあ、けど、
うん、
まあ、普段スーツ着ることないんですけど、
うんうんうん、
やっぱ冠婚葬祭とかになったらスーツを着るんで、
うんうん、
そういう時ってやっぱ時計があった方がいいんですか、このまあ TPO 的というか、
まあ、なんかあった方がいいっていうか、
うん、
その身だしなみの一環なんかなって。
身だしなみ、
うん、時計ってね、やっぱり時計、僕も10代の頃、
はい、
洋服屋さん入った時に上司に言われたんやけど、
う
ん、やっぱ仕事をする上で特に洋服屋さんなんやから、
うん、
時計はつけなさいって古着屋さんのオーナーさんに言われたの、
うんうん、あ、そうなんですね。
なんかただただ時間を確認するっていう道具なんだろうけど、
うんうん、
やっぱその昔って腕時計じゃなくて、
はいはい、
懐中時計やから、
あ、
うん、なんかこう男性のステータスの一種として、
うん、
やっぱそのチェーン、
うん、
ま、あのまあ、ベストとかに穴開いてたりするやん、
引っ掛けてますよね。
そうそうそう、引っ掛けて、うん、まあ懐中時計持つとか、そういうのも身だしなみの一環として、まあ、やってたことやし、まあ、今みたいに携帯なかったしね。
まあそうですよね、うん、時代がね、まず
だからまあその何て言うんだろう、古臭い考え方って言えば身だしなみ、
うん
うん、あとはその大人っぽさ、
あ、
大人っぽさっていうチープな言い方になるんかな。
あ、
まあけど今ってさ、
うん、
時計持ってなくても、
うん、
なんか失礼だなこの人とか、なんかこう仕事できなさそうっていうイメージにならんで、
今はねないっすよね、確かにね、
ないよね、だからその無理に時計をつける必要はないんじゃないかなと思うんですよ、
は
い、別にね、
うんうんうん
うん、全く興味なかったらさ、
はいはいはい、
邪魔くさいって感じるかもしれんしさ。
そうですよね、うん、興味がなかったからね、うんうんうん、
ただまあなんだろうね、この時計が欲しいっていうね、
はい、
お声をいただいて、
うん、
でまこっちゃんとかに関しても、まあ僕の1個下で41歳やからさ、
うん、
まあそういう意味で持っとってもいいかなと思うよ。
そうですね、なんかそうなんですよね、年、うん、もあって、
うん、
まああった方がいいかなっていうのはね、うすうす思ってるんですけど。
うすうすね、うん、
こうかちゃんいつ買ったんですかそれ。
僕はいつやっけ、まあ時計はね、
うん、
僕18歳の時に洋服屋入ってから、
うん、
ずっとつけてんのよ。
あ、そうなんですね。
それこそ G-SHOCK とかスウォッチとか、
あ、スウォッチも流行っとったね、
うん、ハミルトンもそうやし、
はい、
まあそのイギリスのね、
うん、
軍物の時計つけてたりさ、
うん、
それこそメーカーさんが作った時計もつけてたし、
はいはいはいはい、
だからまあ時計をつけないっていうことがあんまなかったのよ、
うん、
でその中で、
はい、
まあ、自分がほんまにこう仕事切り離して、
うん、
好きな時計買ったっていうことで言えば32、3歳
お、
まあ、10年近く前かな。それが、うん、あのオールドインターなの。
なんかの記念とかあれですか？
そう、なんかお店の3周年か5周年だったから、うん、まあ、30、35歳か3歳ぐらいの時に買ったんかな。うん、がそれ。
やっぱこう記念とかなんかそういう区切りの時にね、
うん、
欲しいなる感じはしますね、時計ってね。
わかるわかる、うん、そう。だからその、まあ、値段も結構するから、
うんうんうん、
なんか自分の節目で買おうって僕も思ってて、
うん、
なんかそんな時にたまたま、はい、すっごい時計が大好きなヴィンテージショップ、
はい、
洋服屋さんのオーナーさんが県外のね、
うん、
めちゃくちゃ好きそうなの入ったよっていう。
あ、そう
なんですね。なんかその時計屋さんからの経由で、いいのあるから、なんか好きそうな子おったら声かけてみたいな感じの話で、
うん、
店頭に出る前にそれ今僕が買ったやつ、
はい、
が声かけてくれて、
あ、そういう流れ
で、その店頭の値段よりも、
うんうん、
少し安くしてくれて、
うん、
買わしてくれるっていうチャンスがあったから買ったっていう。
ちょうどタイミングが良かったんですね、その時にね、
うん、まあ、デザインも何もかも、まあ、僕大好きやから、
うん、これは確かに、まあ、
そこからかな、なんかこう、
はい、
オールドインターってなんだろうみたいな、
うん、
話で、まあ、いろいろちょっと調べるようになったっていう感じかな。
実際こういうどういうものなんですか、オールドインターとかこう IWC。
まあオールドインターって言われるのはさっきも言ったけど、
はい、
まあ、70年代以前の IWC の時計のこと言うんやけど、
うんうん、
僕が持ってるのは1957年製、
はい、へえ、57年。
僕が好きやなって思うのは、うん、そのクオリティもさることながら、見た目もさることながら、
うん、
そのなんだろうな、プライド、
プライド、
ブランドの、
うん、
物語みたいな、
IWC の
僕が、うん、好きそうな物語なんです。
あ、そうなんですか。
まさにね、
めっちゃ気になる。
だからもうかいつまんで話すると、
ほうほう、
時計ってどこの国が有名？
それはもうスイスですよね。
ですよね、
うん、
だからこの IWC もスイスなんですよ、
はい、
スイスメイドなんですけど、
はい、
同じスイスなんやけど、
うん、
基本的にロレックスとかパテックとか、うん、フランクミューラーしかり、まあいろんなもう一流メーカーって、うん、
有名なね、
うん、スイスのジュネーブっていう地方に本社がある場合が多いのよ。
全部そこにあるん
ですか？もう大体そこなんよ。まあ他に有名なとこもあるんやけど、もう一個だけあげろって言ったらジュネーブなんですよ、うん、だからパテック の、
はい、
文字盤見てくれたら分かるやけど、
うん、
パテックフィリップジュネーブって下に書いてるでしょ。
あ、なんか書いてるイメージありますね、文字。
書いてるでしょ、
うん、あ、ジュネーブって書いて
る。そう、だからもうそのスイスメイドです、ジュネーブメイドですっていうのが、
はい、
なんか一個のアイデンティティっていうか、
は
そこで作ってんだぜっていう、うん、そのなんていうんだろう、プライドっていうか、う、
前に話したまさに生産国のプライドの話やね。
そうそうそう、IWC ってすごい歴史的には150年前ぐらいからあるブランドなんやけど、
結構古いですね。
そう、スイスの、うん、シャフハイゼンっていう、もうドイツの国境近くに本所があるんですよ、うん、
あ、ドイツ寄りなんですね。
ドイツ寄りで、言葉もドイツ語圏なんですよ。
あ、そうなんですか。
そのエリア、
へえ。
なんでかって言ったら、もともとこの IWC 作った人ってアメリカ人なんですよ。
お、アメリカの人がドイツの近くのスイスに本社を作った。
ドイツの近くのスイス、そうそうそうで、一般的にその時計メーカーが、うん、
はい、
エリアとして選ばない、かなり田舎、
あ、田舎なんですね、
うん、本社を構えるんですよ。
は
あ、なんて言ったかな名前、
ね、あ、そう、創業者の方の、
ちょっと調べるわ、
は
あ、フロレンタイン・アリオスト・ジョーンズさんっていう方が、
は
い、アメリカ人なんやけど、
うん、
その方がそこで作ったんですよ。
へ
ー。で、なんでそこを選んだかって言ったら、そのライン川の水、まあ、水力を使えるんじゃないか、
うん、
その流通っていうか、そのまあ船、
はい、
とかも使って、まあ、合理的にこう商品を運べるんじゃないかみたいな意図があって、
うん、
そこに本社を建てたらしいんやけど、なんか、うん、そこでちょっとグッとくるポイントがないよ僕。そこが、
お、
その時計の文字盤見てみ、
これですか。
そう、 インターナショナルウォッチカンパニーって言って、うん、そのオールドインターの
ロゴ入ってますね。
そうロゴが入ってるんですけど、うん、今 IWC ってなってんのよ。
ああ現行のやつは
そうそうそうそう、はいはいはい、でそのそれが僕が持ってるのは筆記体ロゴって俗に言われるね、
うん、確かに筆記体で全部インターナショナルウォッチ&コーって書いてますね。
そうそうそうそう、うん、であの筆記体ロゴの下にめちゃくちゃちっちゃい文字で、う
んうん、なんか書いてる
シャフハイゼンって書いて
る。あここシャフハイゼンって書いてるんじゃん。あ
パテックとかだったらジュネーブって書いてるとこにシャフハイゼンって書いて
る。シャフハイゼンって書いてあるように見える。
書いてんねん。
へえ。
だからなんかみんなが行かない場所で、
うん、
なんて言うんだろう創業するっていう、うん、その心意気
お母ちゃん好きそう
なんて言うんだろう、その戦略も当然あるんだろうけど、うん、なんかこう代表的なこうエリアじゃない、
うん
まあ、同じスイスなんだけど、うん、ちょっと違うところでやってやろうっていう心意気、
ちょっとねここ
ポイント
ポイントお母ちゃんの
プラスあのその IWC って、はいまあ、結局さっき言ったみたいにドイツ語圏なんですよ、
うんうん、
でドイツってその見た目とか、うん、そのデザインとかじゃなくてあくまで実用性、
うん、
こう質実合憲っていうかね、なんていうんだろう、こう道具としてのクオリティを求める、うん、そのもともとの気質なんかな、
うん、
そのアメリカナイズされた合理性とか、うん、なんだろうな合理性っていうんかな、なんていうんだろうな、そのアメリカらしさみたいなものとドイツのそのクラフトマンシッププラスエリアがスイスやから
ね、
やっぱそのスイスの技術なんかもうまくミックスされてるから、そのなんていうの中身なんよ。
見た目で選んだわけじゃないんですね。いやこれは
見た目はもちろん大好きよ、
うんうんうん、
もちろん大好きなんだけど、そのまあ針見てみん、針
うん動いてます、
ね、違う違う動いてる、それは動いてる、ね、あのギュンってこうくさび型みたいになってない、うん、こう剣みたいになってる、
なってますなってます、
これ、うん、あのドルフィン針って言って、
へあのこの形を
そう、あの基本的にバーが多いのよ、こう長方形の、
ああもうまっすぐの
バー型
棒みたいな、
うんうん、けどそのギュンってなってるドルフィン針とか、うんうん、そのすっごいシンプルな、もう何にも書いてない、
めちゃくちゃシンプル、
もう本当にちっちゃく筆記体のロゴと、うん、
あとちょっとね
シャフハイゼンがもう全然見えんぐらいのちっちゃい文字で書かれてるだけ、
ほんまにね、
だからそのシンプルな文字盤にそのシャープなドルフィン針のバランスとか大好きなんよ。あとめちゃくちゃ薄いでしょそれ、
確かに横から見たら結構薄いっすね、
うん、今のスポーツウォッチなんかに比べると3分の1ぐらいしかないじゃん厚さがね。でも薄い中に IWC なりのすごい技術が詰まってて、
はあ、
その時僕の時計に入ってるムーブメントって言われる心臓ですよね、
うんうん、
エンジン、
うん、よく聞きますねムーブメント、
ムーブメントは、うん、キャリバー89って言われるもので、
うーん
もうややこしい話ないけど、
うん、
パソコンでいう OS みたいなもん、
おー、まあ、頭脳みたいなとこね、
うんうんうん、まあ書くよね、
はいはいはい、
っていうのは89って言われる、もうほんまに長いこと作られて IWC の歴史上もう最長ちゃうんかっていうぐらい長く使われた名作って言われるキャリバーが入ってんのよ、ムーブメントが入ってんのよ。だからその89キャリバーっていうのはもう本当に名器っていう、
うん、
だから中身が素晴らしいのよ、うん、間
橋
この89に関しては手巻きのその1946年から1974年まで作られてんのよ、あの技術革新がすごい進んでる中 で、
ね、
これだけ長く使われるキャリバーって、
はい、
ムーブメントってほんまにないのよ、
30年近く
で、プラスそのこの89とか85っていうのが自動巻きのキャリバーなんやけど、
うん、
それも名機なんよ、
うんうん、
でそれを作ったのがアルバート・ペラトンっていう人が作ってて、
はい、
ペラトン式って言われるその独自のそのムーブメントを IWC が開発してる、だから薄くて、
うん、
なんだ85って言われる自動巻きのものは、
うんうん、
ちょっと動くだけでしっかり巻き上がるっていう、うん、本当に素晴らしい、ムーブメントが入ってる、
ね、はこれ自動巻きっていうんですね。
いやこれは手巻き、
これ手巻き
89 の、 この僕が持ってるのは手巻き、うん、
これは手巻き、
はい、
あとは何ですか、太巻きとか細巻きとかあるんですか。
違うな
そういうことじゃない、
太巻き細巻きはないけども
違うんですね。
違う。
ごめんなさい、言いたくなって。
ああ、ごめんってなんで俺がやばるの。あの、じゃなくて、手巻きからスタートしてんのよ、時計はね。
ああ、これが一番最初ですね、手巻き。
手巻きがあります。うんうん、で自動で巻き上がる自動巻きっていうのができます。
自動でね、
うん、で今で言ったらそのクォーツっていう電池式とかソーラー式、
はいはい、
あとアップルウォッチだったら充電できるとかね。
あ、そうか、充電式っていうんですね。アップルウォッチになったら
充電できるじゃん。いろいろあるけども、
うんうん、
その職人技っていう、
うん、
だから時計って見た目も大事やけど、うん、中身が素晴らしいってみんな言うの。僕なんか時計マニアでは全然ないけど、
うん、
もう中身の素晴らしさ、
は
この蓋を開けた時、裏側のね、蓋を開けた時の美しさ、う
ん、
っていうのも時計の評価に大きく左右する。
は見えないところ、
まあ、だから基本的に自社キャリバーっていうか自社ムーブメント、
はい、
うん、あの自分の会社で作った独自の中身が入ってる時計っていうのは、うん、
はい、
あのやっぱりいい時計の基本とされる。
へ、あ、うん、結構そういうんじゃないところも多いんですか。
IWC 自身も、はい、一時期他社の、
うん、
他社でも素晴らしいモデルムーブメントが入ってるんやけど、はい、自社製品じゃない時期もあるの。
あ、そういう時もあるんじゃ、
うん、
なるほどね、
っていうのもある。
うん、
そう、だから基本的にそのオールドインターって言われるのは自社キャリバー、うん、自社ムーブメントが入ってる頃の時代のことを言ってんのよ、
うん、はやっぱ自社で作ることによってこうクオリティが上がるんですか。
クオリティが上がるじゃなくて、うん、その自社でこうムーブメントを作るっていうのはすごい大変な作業だよね。
うん、
もう精密機械やから。だからその作られるデザイナーさんの技量、職人の技量っていうのがそこに全て詰め込まれるわけじゃん。
なるほど。何をこうどこに配置するかっていうとこから、
あのそのペラトン式って言われるような、うん、その一人の職人さんが編み出したとか、
はそういうことか、
機械だぞっていうね、
その人が設計した機械がこう中に、この薄い中に
詰め込まれてる。
でこう正確に時を刻んでるんですね。
そういうことです。
もうアートやね、ほんまなんか。
そうそうそうそう、本当にアートな、
はあ、そういう
ことか。工業製品っていうか、こうなんて言うんだろうな、もう本当にこう芸術の世界、
うん、ほんまやね。そう聞いたら、うん、アート芸術やね。
電池式の時計が悪いじゃなくて、
うんうんうん、
なんか時計、いい時計欲しいなってなったらそういうとこ見るのよ。
はあ、そういうことなんですね。
ええ、
なるほどね。そう、いい時計と言われるゆえんがね。
そう、だから結局アンティークウォッチ、ヴィンテージウォッチっていうのは、
うんうん、
そういう歴史とかエンジン部分何が入ってんの、
うん、
とか、どういう経緯で作られた時計なのかっていうのも全て価値っていうか、全て乗っかって、
あ、そういうことね、
好きになれるなれないっていうのが出てくるの。
はあ。
でまこっちゃんが今握って握ってしてる俺の時計ね、それ、
うんうん、
それ89っていうのが入ってるって言ってたじゃん。
はい、言ってました。
言ってたじゃん。それは、マーク11っていう、
うん、
イギリスの、
うん、
軍用としての IWC が納品してた時計にも89が入ってるの。
それは IWC がイギリス軍に、
そう、納品してた、
納品してたんですか、
うん、時計マーク11っていう、それもそれで、
はい、
あの名機っていうかかっこいいんだけど、その時計にもその心臓が入ってる。
はあ、まあ軍で使うぐらいだったらね、ほんまに正確じゃないと。
そういうこと
で壊れにくく
じゃない。そういうこと
じゃないと採用できない
もんね。そういうことです。
はあ、それ聞いたらちょっと欲しいなってきた。軍好きやけんね。
軍好き。
緑好き。
緑好き。
選手も
言ったけど。だからそういうことなんですよ。うん、
はあ、なるほどか。
はなるほどか。
そういうことか。
そう、だからこうなんか、まあ例えば。ビッグ E とスモール E とか、
うんうん、リーバイスで
言うからね、あるじゃん、なんかその例えば引きたいロゴと言ったら、ナイキだったら縦ナイキとか
ね
風車ナイキとかあったじゃん、そういうなんかこう引きたいロゴみたいな
ん
とか、
うんうんうん、
もうちょっとそういうのも洋服好きが好きなポイントよね。
ほんまやね、そう考えたらほんまあんま変わらんね、洋服と。
変わらん変わらん、で特にそのまあ、2点3点したけど、
はい、
アメリカのからドイツの国境近くまでそのスイスに行って本社建てて150年、
うん、
ってのはなんか洋服で言うとリーバイスの逆バージョンっていうか、リーバイスの場合はドイツ人の リーバイ・ストラウスさんがアメリカで創業してるやん、
はい、ドイツの方なんですね。そうそうそうそう、リーバイスさんは。
そうそう、なんかそれの、うん、とリンクして、
あ、
なんかちょっとわかる？
わかるわかる。
この気持ちわかる？
うん、わかる。
でしかも僕、うん、フランク・リーダー大好きなお店のオーナーよ。
うん、ドイツのね。
ええ、
うん、
アメリカ、ドイツ、スイス、まあヨーロッパ、
はいはいはいはい、
とかのミックス。
まさにもうこの店。うちやん。ほんまにね。ミックスして独自の色を出す。
そうそうそうそう。
まさに。ほら、分かっちゃう。
さらに思い返して、さらに、
ほうほう、
他の人たちと違うエリアで、
違う場所でね、
ここを選んだ時もの理由言ったことあるかな？言ったよね。
もうね。
ここを僕が11年前に開業した時、
はい、
今でこそこのエリアって、
あ、そうやね、
昭和町、磐梯町ってすっごい開けてきたけど、
今ね、すごいね、
何にもなかったの。
まあ、倉庫って感じですもんね。
そう、
そもそもはね。
そうそうそう、
倉庫街。
そういうところで創業したじゃん。
一緒
でしょ。
ほんま、
でしょ、
うん、
これ本当にこう無理くりつなげてるわけじゃなくて、
うんうんうん、
結構リンクするじゃん。
ほんまやね。
ってことは、うん、ってことはよ、
うん、
あの仕事で使う時計、うん、
はい、
イコール、
うん、
このお店で使う、
うん、
ってことはいい時を刻んでほしいでしょ。
ほう、
ってことは力欲しいじゃん、洋服同様。
まあもらえる
ってことは自分の、
うん、
そのマインドにリンクした時計が欲しくなる。
そうはなるね。
っていうその連鎖が自分の中で起こりまして。
はあ、なるほど。
ええ、
でまあタイミングよく手に入れるタイミングがあって、
タイミングよく、
うん、
その僕のね、よくしてくれてるヴィンテージディーラーの知り合いの時計マニア、時計屋さんが声をかけてくれて、
うん、
さらに僕に声がかかった。
かかってね。
もうそんな縁と相まって、
ね、
それは買わんとまずいじゃん。
これは買うべきものだったよね。もう導かれるようにここにあるわけ
で、
はあ、
そういうことです。
すごいね。
文字盤の大きさね。
あ、この文字盤の
大きさ。
はい。
これ36ミリかな。
うん。
なんですけど、
ちょっと小ぶり？ですか？
小ぶりに感じるけど、
うん、
実際36って、
うん、
あのまあ、標準的な大きさ、ね、
あ、そうなん
よ、ね、今が大きいのよ。
あ、
今が40ミリ超えてるのが多いから、
へ、
すっごいちっちゃく感じるけど、
はい、
実際は 僕はもう大きいの無理なの、
うん、
それこそ洋服の邪魔になるんじゃないかなって思うし、時計が主張しすぎるの嫌いやから、36ミリぐらいがベストなんよ。
そうっすね、確かにちょうどいい感じやね、
うん、でまあ時計自体も流行りがあってさ、
うんうん、
1940年ぐらいってちっちゃいのよ。
あ、そうなんですね、
うん、
うん、
まあ36とか35とか、は
い、うんうん、
結構ちっちゃいの多いのよ。
うん、
で50年代になるとちょっと大きくなる、2、3ミリ。
その時流行ってたんですか？
そうだから、そういう今もそうなんよ。
あ、
だから文字盤の大きさって結構流行りに左右されてる。
ははははは。
ロレックスのエクスプローラーも実際36ミリもあるけど、最近までは39かな、40とかあるし、
うん
うん、で、ごくごく最近36が復活したんかな、だったと思う。
まあ確かに洋服に合わせるとなったらちょっと主張が強すぎるとね。
うん、なんか体が僕比較的大きいじゃん、僕も、
はいはいはいはい、
まこっちゃんも、
うん、
なんか40ミリとかつけても全然違和感はないんだろうけど、僕からしたら、
うん、
あの大きく感じて、
あ、そうなんすね、
感じるようなや。まあ好みもあるけどね、もちろん、ね、
あ、好きな人はね、うん、大きいが好きな人はつけてっていう。
だからオールドインターの魅力についてっていう、
うんうんうん、
あの YouTube とか、
あ、
ブログとか、
はい、
僕よりもっともっと詳しい説明してくれてます、
は
い
は
い
は
い、
うん、
だからその魅力については、
うん、
そっちで見た方が分かりやすいと思うよ、
うん、
多分見てると思う。
うん、なるほど、うん、まあ、気になってる、
うん、気になる人は見てると思うんやけど、僕の中ではそういう今言った、
うんうんうん、
その出生というか、
はいはいはい、もう岡ちゃん自身とね、
IWC が生まれた経緯、
うん、
エリア、意気越し、
うんうん、意気越しがね
みたいなもの、
そこ大事やもんね、
うん、そういうことが相まって僕にはすっごいぴったりだし、やっぱりデザインが、
うん、
これはね IWC オールドインターに限られず、
はい、
アンティークウォッチって、うん、やっぱりデザインが秀逸というか、
あ、
素敵すぎる。
やっぱこういうシンプルなのが多いんですか？
シンプルなのが多いね、うん、
あ、
やっぱり
いいね、このシンプルさ。
うん、オメガの スピードマスターなんかも人気ですけど、はいはい、あのやっぱシンプルで、それもそれでいろいろうんちくあるしね。
ああ、そうか、うん、そういうことか。そのメーカーごとにいろいろあるんですね。
いろいろあるよ、そら、たくさんある。
そらそうやね。
だからオールドインターが一番いいとかなんて全然思ってないというか、
あ、ですか。
そのなんていうの、順番つけるっていうものじゃなくて、うんうん、僕は大好きよ、大好きやけど、うんうん、じゃあオールドインターだけでいいのかって言ったら、他に欲しい時はたくさんあるよ。
あ、これがベストっていうわけではないんですね。
そうやね、大好き。
あ、
だからなんか洋服と一緒で、
はいはい、
なんかこうこれもめっちゃ好きやけど、うん、これも好きってあるじゃん。
ああ、まあそうか、そりゃそうやね。
なんか一個に絞るって難しいけど、
う
ん、
そりゃそうか、
うん、でもまあオールドインターとかだと、うん、まあ本当に冠婚葬祭、
そうやね、
から普段使いまで、あの、いけるし、やっぱ価格帯的にもまだ比較的買いやすいよね。
うん、ああ、そうなんすか。
うん、
このアンティークの時計でも
やっぱこう10万後半ぐらいから50万ぐらいまで、
あ、
円ぐらいでまだ手に入るからね。
は
い、
あ、なるほど。まあ、今びっくりするような、ね、値段の時計ありますからね。そう、それに比べたら全然、
そういうこと考えたらまだ買いやすい。
うん、そうやね、確かに。
ってのはある。
あ、買おうかな。
あ、ね、欲しくなった。
ちょっといいね。
じゃあまこっちゃんに、うん、あのコメントいただいて、ね、
はい、
こういう話をしようかなと思ったんやけど、
うんうん、
まあ、相方まこっちゃんやん、
はい、
絶対これ結構語ったら、うん、欲しなるだろうなって思ったから、うん、ちょっとこうスルーしようかなって思った。
あー、お便りを、
うんうん、まあまあでも、はい、欲しくなった。
いや、うん、欲しいね。
でね、
正直
あのこれほんとタイムリーで、うんうん、これやらせとかでもなんでもないんやけど、うん、
くれるんすか。
なんでなん。
違うんすか。
違うわ、めちゃめちゃ縁あったって言ってるやん。
確かにね。そうやね。
じゃなくて、うんうん、数年前から、は
い、うんうん、
もう数年前ってこれ僕が買ってから、うんうん、もう定期的に時計何がいいですかっていう話はよくあるのよ。
あ、このお便りみたいに、
うん、めっちゃあるの
ことがあるんすね。
で、アンティークっていうかヴィンテージつけてますって、どこで買ったんですか、何がいいんですか、
うん、
ってすっごい多いの。
まあ気になるよね。
で、うん、お店やってて、うん、なんかそういうお客さんのニーズに応えてあげたいっていう気持ちはずっとあってね、
はいはいはい、
ただそのメンテナンス、
うん、そこがね、やっぱ気になるよね。
アンティークあるあるなんやけど、ガチャガチャって言われるその中身のムーブメントが別のもの入ってるとか。
あ、そうか、そういうこともあるんですね。
あと文字盤ね、
うん、
文字盤これすごいちょっとこう焼けてるでしょ僕の。
あ、確かに
いい感じに焼けてるでしょ、うんうんうん、でも文字盤めっちゃ綺麗なものがあって、
はい、
状態がすっごいいいもので綺麗なもの、
うんうん、
っていうのもあるんだけど、うん、まあ、リダンって言って、まあ、その
リダン、
あの修復された、
あ、そういうこと、
うん、あの文字盤っていうのが入ってるアンティークっていうのも往々にしてあるのよ。
当時のものではないものが入ってるってことね、
うん、
あ、そういうことか。
だからあのすっごい丁寧なお店って、うん、文字盤リダンですって書いてるのよ。
あ、はいはいはいはい、
で言ってくれたりするんやけど、うん、あのなんていうんだ、それ書いてない、まあ、例えばヤフーオークションとかメルカリとかで、はい、その時計を買うときにそれ書いてない人とか、うん、その中身まで開けてないとかね、そういう方もたくさんいるから、それが難しいなっていうな、
そうやね
って思ってた、
はいはいはい、
お店でやるんだったら僕が開けるわけいかんし、
うん、
修理もできんし、
そうですよね、
だからそういうものを販売だけしてメンテナンスできませんっていうのは、
うん、
ちょっと違うよねっていう、あのそういう意味でストップかけてたんですけど、あ、まあ、まだ詳細はねちょっと伏せときますけど、
はい、
あのいい感じで、
お、
時計をね、
うん、
うちで販売できる日が今年、
お、
来年の頭あたりにいいご報告ができそうです。
あ、マジですか。
はい、
時計の
今ねちょっとこう、うん、あの水面下で、
はい、
動いてます。
動いてるんですね。
はい、まあ、なんて言うんだろう、
うん、
僕自分で洋服作ってるじゃん、
うん、
でどれだけ逆立ちしても、
うん、
作れんものって自分が身につけてるものって時計なのよ。
まあそうっすね、時計はむずりよね、うん、作ろうとは、
うん、オリジナルの時計って作れるわけないじゃん、うん、見た目は時計のもので、うん、電池式のもので別注とかはできるかもしれんけど、
あ、はいはいはい、
けどやっぱり自社ムーブメントっていうのが肝になってくる、うん、ムーブメント中身が肝になってくるよって散々言ってて、さっき
ね、言ってたもんね、
だからそういうこと考えて時計はもうね、あの僕が好きなもの、うちの洋服に合うもの、
うん、
っていうやっぱりこう田舎に行けば行くほどアンティーク時計って買えるとこないから、
いやほんとね、うん、興味はあったけど確かにこう実際にこう目に触れる機会もないですもんね、うん、
やってみ、やりたい、どうにか調整つけたいって思ってます、
ぜひ頑張ってほしいです、
うん
うん、
頑張りますまあ詳細決まったら必ずまこっちゃんにもね、うんうん、皆さんにも報告できたらいいなと思う、
いやいいですね、これ楽しみに待ってます、
そうやね、
うん、
なんかそうやねそんな感じかな、
そんな感じで、いや楽しみが増えました、はい、バックヤードトゥークローゼット、この番組ではあなたの洋服に関するお悩み何でも募集しています、お便りはエピソード概要欄にある URL から、またスロー&ステディが展開するメンバーシップではこの番組のアフタートークをはじめあらゆる限定コンテンツが月額500円でお楽しみいただけます、興味のある方はそちらもぜひエピソード概要欄からアクセスください、
僕じゃ体調いけ
ない、ご心配おかけしました、
スロー&ステディプレゼンツポッドキャストバックヤード2クローゼット、
ちょっとだけ熱が出て
話はまだまだつきませんが、そろそろ閉店のお時間です。聞いた後、クローゼットの洋服たちが今よりきっと好きになる。来週もあなたのご来店お待ちしております。
爪には爪には